皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。いつもの、はいはい、というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。はい、早速、泉さん、さくらんさん、こわこつ、こんばんは、ありがとうございます、いらっしゃいませ。はい、まあ画面を見ていただいてたら分かる通り、アリスさんが来てない。あ、喉乾いた。ちょっとお水をいただきます。あ、水おいしい、水おいしい。はい、というわけでサメちゃんさん、こんばんは、いらっしゃいませ。はい、ですね、ちょっと今日アリスさん、相方のね、アリスさんが来てないです。ちょっと待ってね、今連絡してみよう。アリスさん、はい、アリスさん、いらっしゃいますか。いらっしゃったら、よいしょ、いらっしゃったら俺に返事をしてください。はい、というわけでですね、アリスさんに今連絡、おーっと、キンコーン来たー。はい、というわけでですね、ムニムニさんもこんばんは、すいません、半ぐらいになります、お腹が壊れてる、あららららら、ちょっとお腹が痛いそうですね。はい、というわけでですね、アリスさんはどうやら腹痛で、腹痛でダウンしているそうですので、お、どうしようどうしよう、前半のコーナーアリスさん頼りだったので、まあまあまあ、ムニムニさんもこんばんは、いらっしゃいませ。今日もムニムニしてってくださいね。何がわかるかわかりませんが、そうだな、そうですね、そうですね。そしたら、アリスさんの代わりに、アリスさんの代わりにはならないかもしれませんけど。はい、アリスさんの代わりにはならないかもしれませんが、まあ、にぎやかし要因としてですね、私の分身でもあります、チャルコちゃんを右に表示しとこうかな。はい、はい、というわけでですね、私の、なんだったっけ分身、女体化モデルのチャルコちゃんを右に、適当に表示しながら、やっていきたいと思います。アリスさんに怒られそうだな。はい、アリスさんに怒られそうな気がしますが、まあ、気にせずに、行きましょうかね。はい、というわけでですね、やっていきたいと思います。ライブンズナイト、今日も、よろしくお願いいたします。つってもね、そう、何を喋ろうとしてたかと言いますとですね、明日さ、なんか、うちのね、うどん製では雪が降るらしいんですよね。そう、雪が降りそうっていうことでですね、まあそう、冬になると皆さん、まあ、車で移動されること非常に多いと思うんですが、まあ車で移動される方も移動しない方もいらっしゃると思うんですけど、あれ、タイヤとかってさ、スタッドレスタイヤとかって用意しますか？そう、私がね、大阪、まあ今はうどん製にいるんですが、ね、なにわの国にいた時にはですね、まあまあ冬場にも車で仕事をすることがよくあったんですけど、まあ、冬場になるとね、まあ、大阪なにわの国ではですね、そんなに雪が降らないんですが、まあなんだろう、スタッドレスタイヤ、冬になると問答無用でスタッドレスタイヤを履くっていうね、そんな感じの装備準備をしておいたりするんですよね。まあね、ただまあいきなり雪が降って立ち往生しないためにも、そういった準備っていうのは非常に大事だとは思います。まあ、この時期ね、なんか全国的にも雪が降るとかそういう話になってますから、まあ皆さんこの冬に備えて、冬というかもう冬も終盤に差し掛かってますけどね、寒さにあれするような準備するようなこと何かしていますでしょうか。はい、こんばんは、あれ、アリスさんじゃないなっていうことでございますが、アリスさんは今日はお腹腹痛が痛くてですね、ちょっと遅刻してるそうです。というわけでですね、まあ、にぎやかし要因というかマスコット要因としてですね、私の分身でございますチャルコちゃんを右にとりあえず、置いております。あれ、今日はニコ生ないんですが、ちょっと待ってくださいね、ニコ生が、あれ、この番組は終了しましたってなってる、どういうことだろう、ちょっとお待ちください、ニコ生がどうやら、この番組は終了しましたってなってます。え、なんでこんなことになってるんだ。というわけでですね、ニコ生の方も ちょっとお待ちくださいね。準備いたします。ほっほっほ、何が起きたんだ。はい、というわけでですね、番組を作成、始まる前に、番組が始まる前に終了してしまいました。はい、というわけでですね、ニコ生の方では番組開始しました。はい、これでですね、とりあえず、よ、あ、画面映ってない、そんなことないかな、ちょっとお待ちくださいね。はい、ニコ生開始したんですが、画面が映ってないですね。いつもの広告が流れてないからあれって思ってってことではございますが、はい、現在ですね、ニコ生再接続中でございます。もう少々お待ちください。あ、映ったね、映りました。失礼いたしました。失礼いたしました。はい、ニコ生の方ではですね、ちょっとどうやら、再生が終了しておりました。開始したと同時に再生が終了するという、謎の現象が起こりました。一応ね、ニコ生の方が、の方もスタートしました。この番組は YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャスでの同時配信となっておりますので、まあ皆様ぜひぜひ、楽しんでください。はい、というわけでですね、始めていきましょう。ライブンズナイト第何回放送でしたっけ、657回放送でございます。画面下に出てくるアバターが見えない。ちょっとお待ちくださいね。これはただ単に、あ、はい、これで大丈夫です。はい、失礼しました。なんかバタバタしてて申し訳ございません。はい、まあそんなわけでですね、まあ今日アリスさんが来るか来ないかであわあわしてたので、その辺の準備が遅れてしまって申し訳ございませんでした。では始めていきましょう。ライブンズナイト、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いろいろとぶっちゃけていきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。あ、ちなみに、右に映ってる子は、私の動きをトレースしてるだけの、賑やかし要因ですので、アリスさんが来たらですね、そちらはアリスさんに変わりますんでね、しばらくお待ちください。どうやらですね、お腹が痛くて、お腹が腹痛らしいです。はい、というわけで半ぐらいには登場予定ですんでね、アリスさん、待っていただければと思います。はい、ではですね、今日のお題を早速紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、告白のセリフでいってみたいと思います。まあつってもね、つい数日までバレンタインデーみたいなね、イベントが行われてたわけですよ。まあバレンタインデーといえばね、チョコを渡すと同時に告白するみたいなね、風習があったりするんですが、まあそんなわけでですね、本日のお題は告白のセリフでいってみたいと思います。ただね、告白のセリフって言ってもね、愛の告白だけではございません。まあ趣味の告白だとかね、性癖の告白とかね、こんな告白をしたい、されたい、した、されたみたいなね、そんな感じのね、いわゆるその暴露話みたいなのもね、書いていただくのもいいかもしれません。はい、まあ、そんなこんなでですね、おパーティーパロット降ってきてますね。ありがとうございます。なんか今日は勢いよくパーティーパロットのね、スピードもいつもより素早いような、そんな気がしないでもないんですけど、はい、まあ、そんな告白のセリフで言ってみたいと思います。まあね、そう、愛の告白した、こんなセリフでね、告白されたい、告白したいとかっていうのもありますが、まあ、逆にね、私はね、アリスさんにね、こんなセリフを言ってもらいたいっていうね、もうあったらですね、それも書いていただければ、まあ、いわゆるシチュボコーナーなわけでは ができるかどうかは分かりませんが、そういったのもね、できるかもしれませんので、ね、ぜひぜひ書いてみてください。書く場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらもですね、本日のスレッドにぜひぜひ書いていただければと思います。はい、というわけでですね、元中人さん、セイロガンとか飲んで準備してるのかな、ひょっとしたらお手洗い行ってるのかもしれませんね。はい、まあ、お腹が痛いっていうのはね、正直私もよくあるんですよ。昔からね、胃腸が弱いんです。私も胃腸が弱くてですね、胃は弱くないか、結構大食いなのでね、胃は弱くないんですが、腸が弱いっていうね、腸が弱いっていうのがございまして、そうですね、そう、我々の年代とかだとね、どうしても、そう、学生時代とかにね、大きい方のトイレ行くといろいろとね、上から物が降ってくるっていうことがよくあったんで、まあ結構ね、苦労してたことはありますけど、まあお腹がね、痛くあることっていうのはよくあるんです。緊張したりするとね、非常にお腹が痛くなって、まあまあ、そう、試合とかをね、本番直前ね、大会なんかのね、本番直前を迎えるとお腹を痛めるっていうことがよくありました。まあ、その私自身ね、学生時代剣道をやってたんですよね。その剣道をやってた時にね、まあ、お腹が痛くなるものなら剣道なんか脱ぐの大変なんですよね。袴脱いで、道着脱いでみたいな、そんな感じ、袴脱いでやらないといけなかったりとかしてですね、そんなね、大変なだったり、防具外したりね、胴とタレを外してね、袴脱いでうんこしないといけないのでね、めっちゃ大変だったりするんですよね。はい、はい、鶴瓶さん、100ポイントニコニコ国ありがとうございます。はい、うどん伯爵さんが、学校のトイレを使うと上から物が降ってくるんですが、私は一度もないんですね。まあそれはね、多分ね、うちの学校のいわゆる、なんて言うたらいいか、民度的なものあるのかもしれませんよ。うん、そうですんでね、まあそう、学校でね、大きい方のトイレ行こうものなら、上から物が降ってきたりして、ね、当然それにね、黙っていられない私はね、そのやらかした死亡者に対して、死亡者とこのね、怒涛の殴り合いの喧嘩がスタートするっていうね、もう非常に、慌ただしいというかね、うん、どこの世紀末やねみたいな、どこのね、ヤンキー学校やねみたいな感じのね、ノリとかが本当に、毎日のように繰り広げられてた時代でございます。はーい、はい、サメちゃんさん、本番の腹痛あるあるですね。そうなんですよね。まあ、緊張するとね、お腹が痛くなるっていうのはね、誰しもが経験したことある、そんな気はします。はい。で、うどん伯爵さんがね、防具取って、袴脱いで、うんこして。まあまあまあ、そのノリはね、確かね、大変だと思いますけどね。それがね、本当、そう、やっぱり本番とかでね、緊張するとね、どうしてもそうなるんですよね。ですんでね、そう、剣道の場合はね、お手洗い行くのも大変ですからね。はい、元囚人さんから、学生時代はトイレは台は喫煙場所になってたから、職員トイレにこっそり使ってました。おー、まあ今でこそ少なくはなってますけど、昔はね、トイレとかはね、喫煙場所になってることよくありました。まあさすがにね、高校時代になると、台に行ってるからといって上から物が降ってくるってことはなかったです。で、よかったのはやっぱり小学校中学校時代、トイレに、何でしたっけ、大きい方のトイレに行こうものならつくあだ名はうんこまんみたいな感じのね、そんなノリな、学生時代だったわけではございますが、まあ、今はそんなことはなくなってるのかな。はい、まあ、というわけでですね、アリスさんはだいたい半頃に到着予定でございます。まあ、その間にですね、私の方も、ニコニコ広告の方で自作自演なんかもしておきたいと思いながら、やっていきたいと思います。はい、あ、今日は俺広告用のポイントがなさそうですね。はい、今のトイレ事情は平和だった。まあどうなんでしょうかね、今そのようなことはなってるのかな。まあ何でしたっけ、わからないですよね。 それこそさ、小学生とか中学生のお子様がいる方、またはですね、このラジオを聞いている方で小学生、中学生、高校生の方がいらっしゃったら、その辺のトイレ事情もわかるかもしれませんが、なかなかね難しいでしょ。もし仮にね、自分に子供がいたとして、学校で大きい方のトイレ入ると上から何か降ってくるとかで聞けるわけないですからね。はいはい。そしてですね、ニコニコ動画の方でもコメントいただきました。冬はお腹冷やしやすいですね。そう、お腹冷やしやすいんです。まあ、ただそうですね、私の場合は冬に限らず年がら年中ね、あのお腹壊してるような状態ですんでね、まあまあまあ冬に限らず。ちなみに気になるのが、よくさ、冷たいものアイスを食べたりかき氷を食べたりするとお腹を壊す、お腹を下すってよく言うんですが、それって本当なんですかね。ちょっと気になりませんか。私ね、確かにお腹よく下すんですが、ぶっちゃけ年がら年中下してるので、冷たいものを食べたりとかアイス食べたりするしたからといってお腹を下すっていう感覚ないんですよね。その辺のね、うん、感覚ある方いたら教えてほしいんですよ。はい、ザ男は基本お腹弱い気が、そう、なんとなくね、いや、まあこれ言うと怒られるかもしれませんが、そう、何でしたっけ、なんか飲む薬、買う薬、女性用や男性用的なねイメージがあったりするものあるじゃないですか。例えばね、最近の話なんですけど、私ね、なんかちょっとね、肌荒れというかさ、まあ、冬の乾燥化によってその肌のかさつき、まあじんましんっぽいものがね、ちょろちょろね、出ることがあったんですが、でそれでですね、まあ、いわゆるそのじんましんに効くような、まあ、痒みとかかぶれ、湿疹、虫刺され、皮膚炎、じんましん、汗もただれ、霜焼けとかに効くようなお薬としましてですね、まあ、何が有名なのかって調べて、まあ、それを購入して、まあ、塗って、今はまあそういったもの治ったんですけど、そう、その薬がですね、買った薬がフェルミーナ軟膏っていうやつでございまして、そうで、フェルミーナ軟膏、これね、よく聞くと、よく調べると、まあよくね、あの女性用のいわゆるデリケートな部分とかに使う用の軟膏ってよく言われてたりするんですよ。まあ、実際ね、効能のところに見ると、かゆみ、かぶれ、湿疹、虫刺され、皮膚炎、じんましん、汗もただれ、霜焼けみたいな感じでね、書いてはくれてるんですがね、小林製薬さんが作ってる有名なお薬ではございますが、これをね、男性が買うのはうんっていう意見もやっぱりあったりするんですよね。はい、はい、フェルミーナ軟膏デリケートの、いや俺それ知らずにね、普通にね薬局で買ったんですよ。ね、まあ、手の甲とかね、何でしたっけ、ちょっとなんかジンマシンっぽく肌荒れしてるところに塗ったらちゃんと治ったんで、随分と効果はあるとは思うんですけどね。まあそういう意味ではさ、例えば便秘薬として非常に有名なコーラックあるじゃないですか。あれなんかもなんか女性用的なイメージがあったりするので、まあね、男は基本お腹が弱い、まあ女性は便秘をしやすいっていうのを、そういうのはひょっとしたら、まああれもなんか女性が飲むような薬みたいなイメージが非常に強かったりはしますが、まあ男性でも飲んでいいんだと思いますよ。はい、まあやっぱり何なんでしょうね、その辺。そう、やっぱ我慢なんだろう。女性とかの方がそのトイレとかを我慢する機会が多いから、そういったね、お腹を便、いわゆる便秘って言ったらいいかな、出なくなる症状って言ったらいいかな、まあそんなね、下品な話しても下品な話ではないかもしれませんが、まあ、そういったのはやっぱり女性の方が我慢しやすいからっていうのがあるのかな。いやー、わかんないですね。はい、フェルミーナ軟膏デリケートゾーン、うどん伯爵さん、あとね、わらわらの妹いただきました、ありがとうございます。はい、いやでもね、このフェルミーナなんか本当にジンマシンとかには効きますんで、ぜひ、なんか肌荒れとかした方はね、試してみてはいかがでしょうか。 はい、そんなこんなでですね、何の話をしてましたっけ。あ、お題ですね。告白のセリフ、告白のセリフ、お題の話をしてましたっけ。いや、忘れました。はい、まあ、という、わけでですね。あ、そうそうそう、思い出した思い出した。福引きチケットだ。うん、ニコニ広告をね、まあ、ニコニ広告を自作自演していきたいなって思って、まあ、その話をしていたわけでございます。はい、というわけでですね、福引きチケットを回して私もニコニ広告用のチケットをもらいまし、ゲットできましたので、それをですね、自ら自作自演にして、自作自演を回していきたいと思います。はい、こちらはですね、広告者名はもちろん、秘密結社コンツ。秘密結社コンツ。OK。これでですね、先ほど当たったチケット3000円分をぶち込みましょう。やっほい。はい、まあ、そんなこんなでですね、こちらの放送は YouTube ライブニコニコ生放送、ツイキャスでの放送をしております。またですね、それとは別に一応昔ながらの風習を交えてネットラジオでも放送しておりますのでね、まあ、ニコニコ生放送でご覧いただいている方、まあ、もし広告チケット余ってる方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ他に使うことがなければ使っていただければと思います。そして YouTube ライブを見ていただいている方、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録 と、高評価低評価どちらもよろしくお願いいたします。はい、ね、秘密結社コンズ、ニコニコ広告、まあ、自作自演をしておきましたので、今日もですね張り切っていきましょう。レイブンズナイト、今日のお題投稿ぜひぜひお待ちしております。投稿する場所、レイブンズナイトと検索していただければ出てくる掲示板、またはですねコメントとか、あと、なんだったっけ、マシュマロ、匿名で投稿したい方はマシュマロなんかでの投稿もお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、あの掲示板でもね、匿名で投稿できますので、私はレイブンズナイトに爪痕を残したって言いたい方はですね、ぜひぜひ掲示板の方でも投稿よろしくお願いいたします。では、今日も張り切っていきましょう。レイブンズナイト、レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは、最近先週1週間起こったニュース話題なんかを、紹介していくと同時にですね、まあ、何をしていたかみたいな近況報告、そんなようなコーナーなっております。まあ、アリスコーナーね、をやる予定でございましたが、アリスさんはどうやらお腹を、壊してるみたいでございまして、ちょっと登場が遅れますので、先にですね、ヘッドラインの方を進めていきたいと思います。ではですね、そうそうそう、まあ、これをねやろうとしてたところなんですが、まあまあまあ、ね、ニュースのネタをね、実を言うと今日もアリスさん頼りに進めようかなと思っていたので仕入れてなかったんですよね。はい、ですんでね、今から、何かニュース的なものを仕入れてみたいと思いますが、これを聞いてるそこのあなた、なんかこんなね、面白いニュースネタあったら紹介してほしいとかっていうのございましたら、まあ、そちらもね、どんどんコメントいただければと思います。はい、というわけでですね、まずですね、そうだな、何から行こっかな、まあ、最近だとね、オリンピックなんかのニュースとかね、非常に流行ってたりするんですが、まあ、オリンピック関連のニュースとかっていうのはね、あんまり、興味がある方いるかいないかはわかりませんが、まあ、そんなこんなでですね、結構、議論を呼んでるニュースですね。それをですね、一個紹介していきたいと思います。はい。 ではですね、ニュース用のテロップを用意してよっ。はい、というわけでですね、まずは気になるニュースの1個目こちら。はい、さあテロップ表示ドン。卵かけご飯は料理じゃない発言、世の女性たちから異論噴出ということでございます。はい、こちらですね、某有名なタレントさんがですね、まあ卵かけご飯は料理じゃないっていうね、そういうコメントを出したりしたんですよね。はい。まあこちらはですね、そう、食事のメニューをどうするかと聞かれた時に、もう簡単なものでいいわって言ったらね、そう、卵かけご飯出されたっていうことでございます。はい。で、まあまあそのね、卵かけご飯って簡単すぎ、割るだけで、まあ簡単な料理が食べたいっていうことではございますが、まあ卵かけご飯を料理扱いするかどうかっていうところでございます。はい。まあこれね、どうなんでしょう。まあ簡単なものでいいんだから簡単なもの。まあ確かにね、うん。まあ、はい、コメントでカップ麺じゃないだけ友情っていうことではございますが、まあそう、これね、卵かけご飯、確かにね、確かに卵を割るだけなので、料理ってないって言えば料理じゃないのかもしれませんが、なんかさ、そう、コメントで卵を割るのに高度な技術が必要だ。まあ確かにね、何でしたっけ、白米の上に綺麗な黄身が真ん中に来るようにね、卵を割るのには非常に高度な技術がいると思います。卵の殻が混ざったりぐちゃってなったりする可能性もありますけどね。まあはい、秋月千恵さん、こんばんは、毎度でございます。こんばんは。料理ではないかもしれないが、食い物としては間違っていないとは思いますですね。まあでもこの卵かけご飯っていうのもね、ちょっと一工夫するだけで、プラスアルファの料理になるのかもしれませんよ。例えばさ、周りにさ、刻み海苔をこうパラパラパラって振りかけてみたりとかね。あとそのお醤油もね、そのこだわりのだし醤油を使ってみたりとかね。まあそういったことにすることによって、料理にパワーアップするっていう可能性もどん出てくると思うんですよね。はい、さくらんさん、からいただきました。卵かけご飯はな、後片付けが大変なんだぞ。そうですね。まあ結構ね、普通のご飯を洗う、普通のお茶碗を洗うよりはね、卵の白身黄身とかがね、大変だったりするかもしれませんが。はい、うどん伯爵さん、卵かけご飯は自分で作るものであって、誰かに作ってもらうのはそれは違うと思うですね。なるほどね。まあ、TKG、卵かけご飯は自分で作るべき。そして、ニコニコの方でコメントいただきました。醤油を適量垂らすのにも熟練がいる。かけすぎると辛くなりますし、足りないとちょっと物足りなさが出るっていうことでですね。はい。で、サメちゃんさんからいただきました。卵をかけるという行為があるから料理なのではと思います。まあ、料理の基準。ふりかけご飯は料理になるのか。そういう意味では、何でしたっけ、お茶漬けなんかもさ、いわゆるお茶漬けの素みたいなのをかけてお茶をかけるのだけは料理になるのかどうか微妙です。わからないでしょうし、何でしたっけ、そう、居酒屋とかの締めに食べるようなお茶漬け、ちゃんと料理されてる、こう鮭をほぐしてからやるようなお茶漬けなんかは料理になるのか。まあ料理と料理じゃない部分での基準っていうのはものすごい難しいですよね。はい。はい、そしてですね、秋月ジェイさんが、卵かけご飯のためのご飯を炊くという行為は料理にカウントしていいんですかね。このご飯を炊くという行為、これもね、非常に難しいと思うんですよね。その料理として、ね、料理としてカウントするかどうかの部分。例えばさ、そのご飯も炊飯器を利用して、まあ、お米を洗って水を入れてボタンをピッってやって炊くのと、そう、私がね、大阪、某ね、なにわ製に住んでた時によくやってた土鍋でご飯を炊くという行為、 ですね。まあ、あれも手抜き炊きとガチ炊きがございまして、まあ、手抜き炊きはね、もう正直、水入れて、米洗って水入れて蓋して、キッチンタイマー20分 B みたいな感じでいけるんですが、本気炊きをしようと思ったら、もう鍋をガン見ですね。鍋をガン見して、この吹きこぼれるか吹きこぼれへんタイミングでこうね、火力を微調整するみたいな、そんなね、ことをやらないといけないんです。まあ、白米を炊くだけでも、ね、本気で、こうね、土鍋の前に集中して居座っておかないといけないっていう本気炊き行為。まあ、これはね、料理と言っても過言ではないのかなって思ったりはしますけどね。はい。桜野さん、某宮本むなしでは、卵かけご飯定食があるんだぞ、っていうことと、はい。卵は栄養バランスがすごい。そうですね。まあね、私の土鍋でご飯、これはね、正直私自身も料理とカウントしていいのではないかなって思いますけどね。はい。でですね、うどん伯爵さんからいただきました。すき家という牛丼屋には、玉かけ朝食っていう定食があって、それはもろ TKG。かっこマジですね。で、元囚人さん、昔バイトの同僚が、実家で卵かけご飯専用醤油を売って生計を立てている後輩がいました。なるほどね。卵かけご飯専用醤油。いや、まあ、それはでも生計立つでしょう。うん。うどん専用のね、醤油が世の中には存在するわけでございますからね。はい。そして、秋月 J さんからいただきました。炊飯器で炊くにしてもテクニックはありますよ。なるほどね。だから俺は米を炊くのは料理だと思ってる。まあ、炊飯器に限らずね、飯盒で炊いたりとかさ、まあ、炊飯器で炊く場合でも、そのテクニックがいるっていうことでですね、まあまあ、それは立派な料理なのではないかなって、個人的にも思います。ね。だってさ、その、いわゆる調理をするための知識が必要なものっていうのは、料理の一部なのではないかなと。だって炊飯器かてさ、完全にオートなわけじゃなくて、それなりの知識が必要じゃないですか。その、このね、米の量に対して水をどれだけ入れないといけないかっていうのもありますし、まあもちろんですね、その水の量もそうですし、洗い方一つにとっても、ね、味が変わるっていうね、そんな話もございますからね。まあ、そう。はい、そろそろアリスさん来るかな来ないかなっていうことではございますが、まあ、こんだけね、卵かけご飯について、随分と力説、しましたが、私実を言うと卵かけご飯嫌いです。はい、生卵が嫌いです。まあ、生卵というか生卵の、白身が嫌いです。はいはい、笑ありがとうございます。こんなにね、激しく語りましたが、卵かけご飯嫌いというね、はい、オチがつきました、ついたところでですね、コメントで、鶏をぎゅうぎゅうに詰め込む飼い方は残酷だと主張する連中のせいで、日本の生卵食がピンチ。ね、サメちゃんさんからいただきました。美味しさを求めたら、みな料理って言えるのかな？はい、うどん伯爵さん、これだけ、話を膨らませて、私は嫌いです。すごいオチありがとうございます。いやー、生卵って苦手なんですよね。すき焼きに生卵とかさね、使う方いらっしゃると思うんですけど、はい、私はすき焼きとかにも生卵は使わない派でございます。はい、というわけでですね、もう一つ、お米関連のね、ネタに行ってみたいと思います。はい、よっ。お米関連のネタということでですね、こちらの話題はいかがでしょうか。はい、というわけでテロップを切り替えていきますね。よっ。某所でのレビューでのお話でございます。はい、これもね、結構ね、悩むところはございますが、じゃん、某所のレビューで、無洗米を何十回洗っても水がきれいにならない、金返せというね、レビューがございました。はい、これねこれもまたそのお米関連の話題なんですけどね。まあ、無洗米どころか水が白いままで何十回か洗わないのと綺麗にならない 無洗米なんて全くの嘘、いい加減にしてほしいということでですね、手間を省くつもりでわざわざ無洗米をチョイスしてるのに毎回溶かないといけないというわけで返品してほしいっていう話ではございますが、これね、そう、まあ実際どうなんでしょうね、その米を洗うとさ、どうしても白いの出るじゃないですか。はい。まあただね、この何度研いでもこう水がね、透き通るほど、透明になるほど研ぐ方もいるし、まあお米はもう数回ささっと研ぐだけが理想って方もいますし、まあ、この辺ね、難しいところだと思います。まあ研ぎすぎるとね、栄養価が飛んでしまうっていう話がございますから、栄養が飛んでしまうっていう話がありますので、そうですんでね、まあそう、無洗米を洗うやつがいるのかっていう、コメントではございますが、まあ、研ぐ必要がないから無洗米なのではっていうこともございます。まあコメントでですね、そういえばお米ってどこまで洗えばいいんだろう、そこまで意識してなかったっていうことではございますが、これね、難しいんですよね。まあ、何でしたっけ、私、まあ、先ほど、土鍋でお米を炊いていたことがあるっていうお話したと思うんですけど、これね、無洗米と、その、無洗米じゃないお米で、その、炊き時間がやっぱり変わったりするんですよ。その水の吸水量的なものがやっぱ変わったりしまして、まあ、その辺をね、調整しないとべちゃべちゃになったり、パリパリになったりするんですけど、まあ、あとは土鍋で、ご飯を炊くときはその日のね、気温温度とかにも気をつけないといけないっていう、そんな話もあるんですが、まあその話は置いといて、そうね、無洗米何十回も洗って水が綺麗にならない金返せという、ものがございます。はい、婦人ワーカーさん、いらっしゃいませ、こんばんは。まあ先ほどね、卵かけご飯の話題から今度は無洗米お米の話題に、突入しましたが、まあ、お米をね、どこまで洗えばいいのかっていうのは悩みどころですよね。まあ、実際お米炊くとき、どれぐらい洗います?まあ、私はね、何でしたっけ?まあ、シャコシャコシャコ、シャコシャコシャコ、シャコシャコシャコみたいな感じで、何だったっけ?白いのが多少出にくくなるぐらいは洗ったりしますけどね。はい、精米技術が上がってるから何回か洗って輸出の駆け込みとか取れたら大丈夫。そうですね。まあ、米の中に虫が湧いててその虫が取れるぐらいって言ったら。はい、フジワーカーさん、からは、普通の精米は3回ぐらい合ってる。まあまあそれぐらいがベストってよく言われてはいますね。はい、なんだったっけ、その、無洗米、精米技術が上がることによってね、なんか今精米所に持っていく場合、玄米を精米所に持っていった場合にもどれぐらいトゥルットゥルにするかっていうのを選べたりするんですよ。まあトゥルットゥルにしすぎると栄養価がなくなりますので、まあね、どの程度、玄米が美味しいって方もいらっしゃいますしね。はい、うどん伯爵さん、ありがとうございます。普通のお米でも無洗米でも3回ぐらいの研ぎからはぬかではなく米のでんぷんが溶けて水が白く濁るだそうですね。はい、ですんでね、まあ、当然水のでんぷんが溶け出すので何回洗ってもね、白くならないのは、まあ、しゃーないっちゃしゃーないんですけどね。秋月自衛さん、昔はこだわって水が透き通るぐらいまでしっかりやってましたが、今は気分で 2,3 回ぐらいですね。で、ひよさんからいただきました、ありがとうございます。こんばんは、いらっしゃいませ。玄米を洗う場合はどうなんだろう、どうなんでしょうね。玄米、まあ玄米か、悩みどころ。いや実際にその玄米でご飯を炊くときって水の量とかそのあたりも調整しないといけないじゃないですか。ですんでね、はい、七地さん、号数の 1.5 倍って聞いたことがあります。なるほど、2号炊きの場合は3回ほど洗うっていうのが理想。1号炊きの場合は 1.5 回。1.5 回っていうのはまあ難しいかもしれませんが。まあ4号炊きの場合は6回ぐらい洗うって感じなのかな。 まあ、水が全体的に染み渡るような感じで汚れが取れればいいのではないかなって思いますけどね。そして、藤井ワーカーさんから、お酒を作るときは死ぬほど磨く。あー、まあ確かにお酒、日本酒の場合ってお米からできてると思うんですけど、まああれってものすごい透き通ってるじゃないですか。だから濁り酒とかは逆にあんまり洗ってないのかな。いや、わかんないですね。お酒の作り方は私は知らないので、まあ死ぬほど研いでね、綺麗になるまでやるっていうのはあるかもしれませんね。玄米は研ぐ必要はなかったそうです。あー、なるほど。まあ玄米は研がずに普通に、まあ、汚れを落とす程度は研いだらいいかもしれませんね。まあ、それこそ長期間保存しておいたら、ね、中に虫が入ってたりとかね、する可能性もありますから、まあ、そういう部分ではその汚れを落とす、洗い流すっていうぐらい、すすいで、ね、研がないと、研がないっていう手もあるんですけどね。そういえばさ、何でしたっけ？そう、よく笑い話で、お米を洗剤で洗ってる人がいる。洗剤で洗ったみたいな、その飯まず話題みたいなのがね、ちょくちょく出たりすることあるんですけど、まあ今のね、例えば食器用洗剤とかって、まあ物によっては、食材を洗うことができるようにもなってたりするんですよ。だから日本国内だと、まあね、食材とかは洗剤で洗うってことは基本的にないと思うんですが、まあ海外とかではですね、なんか農薬ダバダバダバダバダバーな食材が出ることがよくあったりするので、まあ、食材は食べる前になんか洗剤で洗うことが一般な地域もあるそうです。はい。で、ですんでね、まあ、食材を水で洗うっていうのは日本ではまあまあ普通に、まあ、食材を洗剤で洗わない、食材を洗剤で洗っちゃいけないっていうのはね、日本ではまあまあ普通のことなのかもしれませんが、まあ、海外とかの地域によっては、まあ、食材も洗剤でしっかり洗ってから料理するっていうところがあるみたいです。まあ、当然、その洗う洗剤に関しましては、食べても大丈夫なような、ね、自然の洗剤を使われたりするってことはあるそうですけどね。はい、というわけで今ポコンって音がしましたが、アリスさん来たかな？いらっしゃいませ。あれ？アリスさん来ましたか？はい、あ、アリスさんいらっしゃいませ。来ましたか？もしもし？あ、ごめんなさい、私がミュートにしてました。はい、アリスさんいらっしゃいませ。こんばんは。聞こえますか？あれ、今度はアリスさんの方がミュートになってますね。
聞こえまする。
お、
いや、なんかミュートになってたから、いや、まずいかな。
いや、ごめん、俺がミュートにしてた。何でしたっけ、配信前に私がトイレに行ってる間に、アリスさんが来たら困るかなと思ってミュートにしてました。で、それがそのままになってたって話です。はい、というわけで、アリスさんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、ざわざわっていうことでですね。は
い、すみません、ちょっと今日、iPhone から失礼しております。
あ、なるほど。アリスさんは、はいはい、もしもし。
もうパソコンを立ち上げられないです。
なるほど、アリスさんはちょっとどうやら、お腹が随分やばいということでですね、それでしたらちょっと待ちくださいね。アリス、
そんなことまで話したのか。
いやいやいやいやいやいや。はい、というわけでですね、
正直すぎるだろう。
いや、いいじゃないですか。はい、というわけでですね、
いいけどさ、
病床に伏せってるアリスさんぴょこぴょこ、病床に伏せってるぴょこぴょこアリスさん。はい、
どうもあろうにお手洗いだよ。だって、
いや、そのお手洗い行ったことは話してないよ、俺。
どっか行ったくなってたんか。
お腹の調子が悪いっていう話はしましたけど。でも、お腹の
調子がゴールと。
はい、というわけでですね、よってる、まあ、テロップを消させていただきます。はい、病床にふけってる設定のアリスちゃん。人間なものっていうね、コメントいただいております。まあ今日はちょっとアリスさんが来る前は、何でしたっけ、チャルコちゃんにね、頑張ってもらってましたけどね。
ごめんね。
いえいえ、 はい、というわけで、あの 病床にふけてる、なんだったっけ、
ちょっと待って、ふけてるんじゃない、
ふせってるでしょ、ふせってる、ふせってるね、病床にふせってる、
ふけてたらどうなのよ、そんな病床にふけてるってどういうことなの。
はい、おかえりとうまいというね、妹もいただいておりますよ、アリスさん。はい、はい、チャルコちゃんまたねーって思ったら残るんかいっていうことではございますが、どうしましょう、チャルコちゃんはフェードアウトしておきましょうか。はい、アリスさんが、来ていただきましたので、
残しといたら、
なんだろう、残いいの。はい、コメント、いやいや、なんとなく、よいしょ。はい、というわけで、アリスちゃんお大事にとは言われてますけど、まだですね、アリスさんは来たばっかりですからね、これから盛り上げていく感じではございますが。
ちょっと待って、
はいはい、
お腹も盛り上がってるんですけど、どうしたらいいですか。
お腹盛り上がってるんですか、アリスさん。お腹盛り上がるて、
だって胃腸薬飲んでないもん、まだ
飲んできてくださいよ。飲んできてください。
がなかったんだよ。
え？ね、飲んできてくださいよ、ほんとね。よいしょ。
まあ、胃腸薬がないって言った方が正しいかな。
あ、そうなの。ちなみに お腹を壊した時に飲む胃腸薬っていうのは何を飲まれますか？私の場合はね、うん、昔はセイロガン飲んでましたけど、今は諦めてます。
あのね、うん、本当に仕事場とかの緊急の時は、はい、ストッパっていうのを飲みます。
お、なるほど、ストッパね。
ストッパっていうのがあって、
はい、
まあ、OD 錠なんで口の中で溶けるんですけど、はいはいはい、まあ、まずいですけど、
はい、
でなんか腸の動きを止めるんだかわかんないんだけど、ピタって本当止まるんだけどね、
うん、
それが3日なかったんですよ。
あ、なら残念。はい、コメントでですね、秋月ジエさんがお腹が盛り上がってる表現わかる。お腹が盛り上がってるって表現がわかるそうです。
いや、どんちゃん騒ぎ的な盛り上がってるんだよ。
なるほどね、ちなみにですね、先の、お薬がまずいっていうことではございますが、アリスさんはね、お薬ソムリエでございます、実を言うとね。
お薬
の味をね、研究されてる。
アリスは錠剤が飲めないので、そう、すべて潰して飲むしかないんですよ。なのでどんなに苦い抗生物質でも潰して飲むしかないんですよ。
味がダイレクトに伝わるっていうわけですね。
そう、そしたら、はい、薬剤師の薬屋さんの薬剤師の人がね、
はい、
もうアリスさん薬ソムリエだねって言って。
なるほどね。
で、新しい薬が出るたんびに、
はい、
ねえねえ、どんな味だった聞かれるの。
何聞かれるんですかそれ。
薬の味聞かれるんだ。
なるほど。はい、コメントでですね、元主人さんから、チャルコちゃんが、エイチャルさん側にいるとイチャついてるみたいでちょっとイラッとするのは私だけっていうコメントが来てますので、はい、アリスさん、アリスさん側に、
ちょっとさ、ねえねえ、はい、チャルコちゃんの、うん、チャルコちゃんの喋りをいろいろ考えてたんだよ。
はあ、はあははあ、うん、なるほど、
ね、
はい、
それで、
はい、
この間言ってたのが、エイチラさんがなんかもうちょっとなんだっけ、元気な感じのだかなんだかっていう。
あ、そうそうそうそうそう、なんかどっちかって言ったら元気っ子というか、うん、なんか龍城ちゃん的なイメージの子が私は好きだったりするんで、ね、
ごめん、龍城ちゃんの声覚えてないぞ。
あ、そう、いや、まあまあ別にそのイメージです、元気っ子な感じにね、うん、
元気っ子な感じ。あ、なぜかいつの間にかチャルコちゃんがアリスの方にいる。
そうそうそう、ね、ちょっとイラッとする方がいらっしゃった。
なんかすっごいさ、
はい、
落ち着きがない子に見えるんだけど、気のせいかな。
気のせいじゃないと思います、気のせいじゃないと思います。
そうか、落ち着きがないよ、すっごくうろうろうろうろして、う
ん、使ってるソフトがね、全然違うのでね。
あ、そっかそっか、そうだった、
そうそうそうそう、そうだった。何でしたっけ、めっちゃ動きます、めっちゃ反応します。はい、
チャルコはね、チャルコはもっとこう、うんうんうん、 シャルコちゃん。
どんなんがいいんでしょうね。
うん。
まあ、何でしたっけ、バレンタインデーの時に、バレンタインデーの時に、私、チャルコちゃんを使って、うん、画像を作ったんですけど、うん、その、うん、その時の画像がですね、ちょっと待ちくださいね。
セリフがあるなら読んで死んでよ。
セリフありますよ、もちろん。
あるのか。
はい、セリフあります。
お題が告白のセリフというのは。
そうそうそう。お題が告白のセリフなので、よはい、まあ、一応全画面でバチッと表示します。ね、その時に使った画像がこちらでございます。はい。
はい、
ね、うん、チャルコちゃんの、チャルコちゃんのセリフなんですが、セリフはですね、ちょっと待ちくださいね。
うん、
よいしょ。どこに、どうしましょう、どっかに書いた方がいいですか、それとも口頭で説明して大丈夫ですか。
じゃあ LINE の方に送っていただけたら。
了解了解。ほんならその時のセリフがですね、こちらの、
はい、
はい、
うん、
いや、もう一言のセリフです。一言のセリフです。
一言
かい。一言です。はい、というわけで、BGM はいいかな。はい、
BGM
はまあまあまあいいです、いいです。はい、はい、藤岡さん、かわいいな、かわいい画像ですね。ありがとうございます。はい、
めちゃめちゃかわいいね。
ありがとうございます。
ちょっとずるいよ。
ありがとうございます。うん、アリスさんでも去年作ったっすよね、確か。
そうね、
バレンタインデー画像ね、はい、
でもこんなかわいいチョコレート持ってなかったっけ。持ってた、
持ってました。アリスさんもちゃんと、アリスさんの画像、去年の画像も引っ張り出してくれますよ。はい、
お
で、セリフはね、
うん、
そんな感じ。
セリフこっちね。
はい、はい、
はい、うん、いきますよ。
はい、お願いします。
ねえお兄さん、これが欲しいんでしょ。
ヤンキーじゃねえか。ヤンキーじゃねえか。もう
嘘。
もっともっとこの、
嘘
嘘、も
っと、ね、
はい、テイク2お願いします。ロリコンじゃん、ロリっぽいじゃないですか。
これロリするのか
な、
ね、
うん、イメージとしてはね、はい、そのも、はい、メスガキ風な、
もうちょっと違うので、
メスガキ風なイメージで、はい、
メスガキ風ってどうなの。
え、いや、なんだろうね、なんかものすごいその見下した感というか、ザーコザーコみたいな感じの、
はいはい、見下します。ちょっと水銀灯の、
水銀灯だとお姉さんになってしまうからね、
う
ん、
水銀灯見下しの、ちょっとこれね、大変なんだよ、首が
ね。
はい、いきますちょっと待ってね。うんうんうんうん、ねえお兄さん、これが欲しいんでしょ。
違うな、水銀灯入ってるな。
水銀灯入ってる。
どちらかと言ったらね、その釘的な、釘的な、釘宮さん的 な、
的な、
その、うん、ツンデレ的な。
ねえ、お兄さん、これが欲しいんでしょ。ちょっと違う。
難しいな。
難しい。
はい、というわけで。
釘をやるときには、まず、
うん。
銀ちゃん、銀ちゃんから入るんだよ。
ちなみにですね、
みんなね。
ちなみに、アリスさんが去年、はい、去年、作った画像っていうのが、こちらでございます。ちょっとね、あれが明日日が違うので、アリスさん出したいと思いますが、こんな感じです。はい、
うん、
はい、かなり良くなってきた感じといううどん伯爵さんからいただきましたが
、ね、おふった気がいっぱいだから、
これは可愛い画像ということではございますが、はい、まあ、アリスさんのね、
僕の画面まだ更新されてないんだけど。
ほうほうほう、
なんで
だろう。
一回閉じてみようかな。しょんぼりだな。
しょんぼり男爵は、しょんぼり男爵。
見えました。
見えましたが、はい。さあ、アリスさん、この画像にセリフをつけてください。せっかくなので。
うん。これの画像に？
はい、セリフをつけてください。
あのね、アリスが作ってないチョコレートあげるね。
作ってないんかい。まあ買ってきたんなら作ってないんだけどさ。まあ買ってきたんなら作ってないんだけどさ。わからんでもないけどさ。
そうそう、手作りじゃないからね。まあ、手作りじゃないから作ってない。
ああ、なるほどね。
正解。愛情があるのかないのかわからない感じ。
愛情があるのかわからないのかわからない感じですね。はい。
わからない感じ。
なるほど。はい、まあ、そんなこんなでですね、かわいいサメちゃんさんからはかわいいいただきました。これもかわいい画像。まあ、そんなわけでですね、そう。なんかなかなか、チャルコちゃん。
サメちゃんありがとう。
サメちゃんありがとうございます。あれ、アリスさん、サメちゃんさんは。
お友達で
ございます。あ、そうなのね。アリスがいつもお世話になっております。アリスがいつもお世話になっております。違う。
いつもお世話になっております。
はい、ツンデレ風なのがね、良いっていうことでございますが、
まあ、まあまあ、
ぜひぜひサメちゃんさんには動くアリスさんをねお見せしたかったっていうのもありますが、まあまあまあ、
ごめんね。
いや全然、
多分最近ちゃんと見てくれてたので、
そうなんですね。
動いてるのは見てると思うんだ。
そうなんですね。
でもね、
うん、
正直言うと、
はい、
チャルコちゃんの方がめっちゃ動いてるからね。
まあ。じゃあ次、次回からは、アリスさん、このソフト、使います？めっちゃ動きますよ。
めっちゃ動こうか。でも、大変だね、そしたらアリス。
うん、うん、そう、体ごと動かさないといけなくなります。
ね、そうです、はい、めっちゃ動く、もう気にしなきゃいけないってことだもんね。
そうそうそうそう。くんかくんかくんかみたいな感じで。
これだけ HR さんが動きが、うん、落ち着かないかっていうのがすっごいわかる。
そう、ね、私の左に使ってるこのソフトはそんなに動かないんです。首がちょっと動くみたいな感じなんですが、もうこっちはね、うん、もう体ごとブンブン動いてくれるっていうかね。まあまあまあ、ただね、
ちょっと聞いてもいいかな。
なんだい、どうぞ。
すっごい気になってるんだけど、
はい、
アリス、これアイスのを髪の毛の上から貼ってるの？
そうです、そうです。
髪の毛冷えてるよ。
いや、でも実際のところ、ほら、前髪長い人って髪の毛の上から貼ったりしない？
しないよ。
あ、そうなの？
おでこ見てるさ。
そうなのね。いや、ほら、いわゆる漫画的表現です。漫画的表現です、アリスさん。漫画的表現です。
そう
そうそう、
ね、漫画、そうなるよね。
漫画的表現。
ね、
そう、うん。アリスさんの前髪だとアイスの髪の中に入れると髪の毛が見えなくなりますからね。うん、漫画的表現です。はい。
ちょっと待って、はい、アイスンを髪の毛の中に入れると髪の毛が見えなくなる？
うん、じゃあアイスノンが見えなくなりますのでね。
おお。
そう。ですんで、その漫画的表現と思っていただければと思います。
了解した。
はい。まあ、ちなみにな
ぜお腹が痛いのに、
うん、
体温計を口に加えているのかね。
これね、確かね、アリスさんがね、何でしたっけ、コロコロかなんかのワクワクさんを打った時の副反応で苦しんでる時の配信用のやつです。
いやな思い出だな。
そうね。その時のために準備したやつなので、まあまあまあ、でもね、アリスさん、お腹が痛い、
思い出だった、
お腹が痛いっていうのを表現しようと思ったら、なかなか画像で表現って難しいじゃないですか。腹巻きでも巻きます？
いや、きっとイラスト屋にはあるはずだ。
あるかな、ちょっと調べてみましょう。
当たり前じゃないか。だってゴブリンくらいあるんだよ。
いや、まあまあまあまあまあまあ、まあ、腹痛、イラスト屋さん、はい、あるわ、普通に。
普通にいっぱいあるに決まってるじゃん。
普通にあるわ。ね、お腹を押さえて、うん、やってるイラストありますね。
いけない、発言しとかなきゃ。
何をですか？
うんうん、
ああ、そっかそっか。
え、はい、バトルロワイヤルに出るために、
うん、
ちょっと五条悟で発言しとかなくちゃ。
はい、というわけでですね、ちょうど23時になりまして、アリスさんも登場したところでですね、本日の、前半戦はこの辺で終了したいと思います。では後半戦の前に それでは後半戦のお題のコーナー行ってみましょう。BGM 的失礼しました。はい、というわけで後半のお題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。失礼しました。BGM がバカでかかったです。申し訳ございません。鼓膜の会話ご用意していただければ助かります。はい、まあ、今日は時間オーバーをしないようにねっていうことではございますが、まあまあまあ、ね、皆さんからいっぱい熱いコメントをいただければ時間オーバーしてもみんなに紹介していきたいっていうのがね我々の気持ちですんでね、まあその辺はそう、
もう
まあレイブンズナイトが
じゃんじゃん時間オーバーしたまえ、
時間オーバーするってことはこの番組は皆様に愛されているからっていうのはございますけどね、まあまあなるべくね当然24時過ぎたらね皆さん眠たくなりますのでね、皆さんの睡眠時間を確保するためにもねちゃんと、タイムスケジュール通りにはやっていきたいとは思っております。はい、頑張れの妹もありがとうございます。12
時からはお休みしようか。
うん、はい、というわけでですね、後半戦を聞いていただいている方のために、自己紹介をしていきたいと思います。まずですね画面向かって左緑のおじさんこと、変態バーチャルライバー、そして天空の使者混沌神ラ・エイチャルね、お送りします。はい、
画面向かって右、バーチャルネットシスター包丁一本で世界征服を企む包丁姫こと聖なる力を秘めしと思い出せなかったよ、
聖なる力
を秘めし混沌女神カオスグッテ泉、あ泉だっけ、
星です。
星がもうダメだ、星アリステラフェのターン。
はーい、この二人でお送りします。本日の最後まで、ごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、後半のお題のコーナーなんですが、後半のお題のコーナーはですね、今日のお題は告白のセリフでございます。今日のお題は告白のセリフですね。はい、まあつい先日、数日前、バレンタインデーが行われました。まあ、バレンタインデー終わりましたね。まあ、バレンタインデーといえばね、
またね、
チョコを渡すと同時に告白するみたいな風習がありませんか？でしょ？でしょ？
ありますね。
なので、今週のお題は、告白のセリフで言ってみたいと思います。まあ、つってもね、愛の告白だけだと、ダメなので、あ、そういえばチャルコちゃんの紹介は無視かということでは、無視かということではございますが、まあ、チャルコちゃん、
チャルコちゃん、HR の分身チャルコだよ、みんなこチャルコは落ち着かない子だけどよろしくね。
はい、よろしくお願いします。まあ、あのチャルコちゃんはですね、まあ、ある方、まあ、が私のね、私のイメージをロリ化した、こう書いてもらったやつを私が 3D 化したっていう感じの子でございます。はい。はい、エクリプス千雪さん、チラッとは言わずに、ガバッと出てきてくださいよ。よろしくお願いします。はい、というわけで今日のお題、告白のセリフではございますが、まあ、告白のセリフっつったって愛の告白だけだと、愛の告白だけだと、ネタがつきますので、うん、はい、
なんかキスになりそうで怖いんですけど大丈夫ですか？
大丈夫です。愛の告白だけではなく趣味の告白だとか、あとはね性癖の告白とかね、まあ、こんな告白をしたい、されたい、したされた、まあね、そんな感じのね、ちょっと暴露ではないですけど、その告白ですね。はい、告白のセリフで言ってみたいと思います。またはですね、まあ、私やアリスさんに言ってもらいたいセリフなんかもね、募集します。はい。まあ、大真面目なものからネタ的なものまで、いろいろな方面で募集したいと思います。はい。 まあ、告白のセリフですね、
うんうんうん、
まあ、プロポーズのセリフでもいいですしね、こんなセリフ、こんな告白されたことがあるとかね、臭いセリフとかね、いろいろあると思うんで、うんうん、ぜひぜひいろいろと募集したいと思います。
ちょっと臭いセリフみんなに募集してもらって読みたいね、う
ん、あ、臭いセリフいいですね。まあ、そんなわけでですね、うん、まあ、私ね、うん、その告白のセリフでものすごく印象に残ってるのが、そう、昔のね、うん、あるテレビドラマのセリフなんですが、うん、何でしたっけ、
うん、
俺をお前が守る、私、俺をお前が守るはおかしいぞこれ。ちょっと待って
違うよ、それはお前が守るって言わなきゃダメ。
俺はお前を守るか、俺をお前が守るだったら、で私があなたを守るだったら、俺男の方守りられっぱなしじゃないですかこれね。はい、俺はお前を守る、私があなたを守る、死ぬ時は一緒だってやつですね。これセリフ思いっきり間違えてますね。俺をお前が守る、私があなたを守るってね、守ってくれって言ってる感じです。
なんか、あのガンダムのさ、あの歌みたいだね。
なんだろう、どの歌だろう。
ピーティー人は悲しみ重ねてて、
あー、なんだったっけそれ。
あ、違う、そっちじゃないか、違う、だっけ、あっちだ、あのなんだっけ、戦う男たちは、
あれか、愛震える愛、
そっちそっち、
それは別れの歌ってやつですね。
広骨も燃え尽きて、
戦士たち荒野を走る、死神の夏やろ。にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、燃える、死にゆく男たちと歩き女たちの、歌詞出てこねえや。
死にゆく女たちは愛する男たちへ、
愛戦士ってやつですよね確か。
そう、
いやこれね、私もね、その何でしたっけ、ガンダムのゲームとかでよく聞いてたので、そんなにね、うん、
うん、
はい、愛戦士です、うんうんうん、懐かしいですね、はい、
ね、この、作詞作曲っていうか、この歌ってる方、
はい、
昔、コカ・コーラの曲とかね、
ほうほうほうほうほうほうほう、
爽やか、エイプリーステイ、
でもこのさ、愛戦士ってさ、
うん、
なんだっけ、愛するの愛じゃなくて、哀愁の愛なんですよね。
うん。
愛震える愛、それは別れの歌。拾う骨も燃え尽きて、濡れる肌も土に変える。荒野を走る死神の列。黒く歪んで真っ赤。これね、あれがわからん、何でしたっけ、リズム感がものすごい難しい。覚えてない、はっきりと。
そうなの、あら、
なんか随分と、シンコペーション感っていうか、なんか、うん、うん、はい、まあそんな感じの、なんで、愛せん、俺はお前が守る、これね、確かね、そうそう、家なき子のセリフだったと思うんですよね、確か。忘れた。
家なき子か。
忘れた。の映画版だったから、なんかそんな感じです。はい、
あれじゃない、な
にな に、
ロミオの青い、
なるほど、
違うか、
はい、桜野さんからいただきました、
え、
劇場版のガンダムの2作目、な、え、じゃあごめん、ロミオのなんたらっていう後半聞こえなかった、
ロミオの青い空、
知らない俺それ、
違うのか、すごくいいから見てほしい、
知らないですね、はい、で、千雪さんから、まあ、こんばんは、ジャスラックです。
本家とはちょっと違うけど、
こんばんは、ジャスラックです。いや、確か、アカペラは大丈夫だったはず、 YouTube さんでも。
音楽のね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、まさかの著作権ということでございますが、確かね、 何でしたっけ、配信とかでアカペラはセーフだったような、そんな気がします。怖い怖い怖い、あー怖い怖い、
そうだろ。
はい、そしてもう一つ、告白のセリフなんですが、はい、実は俺ツインテで失敗で、うん、絶対領域が好きなんだ。
びっくりした。
なに、
いや、HR さんが、うん、ね、ツインテで失敗で、
うん、
っていうのところまでが、あのカミングアウトしたのかと思って、ちょっとド
キッとした。いや、まあ、何でしたっけ、私はね、
ツイン失敗は失敗だね、
ツインテで失敗で、あの絶対領域な、方が好きです。方っていうか、うん、はい、
なんかもうそれはもうありふれるかなって思った、
まあ、ありふれですよね。はい、元主人さんからいただきました。家なき子って同情するなら金をくれじゃないの。
だよ、
なんてな、なに、アリさん声が飛んじゃってます。
え、
アリさん声が飛んじゃってます。
おう、
なに、
ほんと、
はい、
え、何言ったか忘れたからいいや。
なるほど。家なき子って同情するなら金をくれじゃないのっていう、コメントがいただいてますが、それがまあ名言ではございますが、確かね、何だったっけな、そう、俺がお前を守る、私があなたを守る、死ぬ時は一緒だ。これね、多分ね、劇場版がなんかのセリフでさ、ほら当時の家なき子のそのヒロインの方と、なんか男性がその男性のね方とこうキスシーンがあるかなんかとかでさ、すごい物議を示した映画だった、そんな記憶があります、そう、なんかそんな、
家なき子2で、
はい、
家なき子2というやつだそうです。
なるほど、なら劇場版じゃなかった
ね。で、誓いの握手、
はい、
え、わかんない、劇場版じゃないの、
劇場版じゃなさそうですね、なんかまあまあ
家なき子2の誓いの握手のシーンが好きですって書いてある。
はいはいはい、このセリフですよね、
うん、
なんかなんかぐ手をこうぐちゃぐちゃやりながらやるんですよ。俺をお前がおる、私があなたを守るって、ね、死ぬ時は一緒だみたいな感じでね、その一言ごとになんか握手が あったんです。いや、俺も記憶がすごい曖昧なんですけどね。はい。
うん。
はい。で、エクリプス千雪さん、変態だ。いや、私ほら変態バーチャルライバーって名乗ってるじゃないですか。でしょ？でしょ？
名乗ってるのか開き直ってるのかわからない。
まあ、ちなみにこのチャルコちゃんもツインテで失敗で絶対領域を装備しております。
うん、もうあれだね、性癖満載だね。
いや、でもそういう意味ではさ、ちょっとアリスさんにとっちゃ不本意かもしれませんが、うん、アリスさんも私の性癖にぶっ刺さってるわけですよ。でしょ？
大変だ
ね。
いや、アリス来週からポニーテールにしなきゃダメかもしれない。
ヒエーヒエーというわけで、はい、サミちゃんさんもさすがだということでございますが、まあまあまあ、ね、まあそんなわけでですね、皆さん、大変だ大変だが受けるっていうことでですね、まあはい、まあ、アリスさんはね、みんなのアリスさんなのでね、私がどうこうすることはございませんのでご安心ください。はい、
で、みんなのアリスの告白体験談は、ね、なんか前にも多分もしかしたら話したかもしれないんだけど、
はいはいはいはいはい、
中の人いないけど中の
人、
東京アニメーター学校に通ってた時ですね。
あ、とアニメ系の、はい
はい、それで、
うん、
文化祭みたいに、
はい、
秋のその日に向けて、
はいはいはい、
グループで
アニメーションを作るんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
で、みんなのアニメを作ったやつの発表会っていう感じで、
はい。
で、こうグループでね、ワイワイとやったわけなんですが、
はいはいはいはい、はい。
みんなの上映中に、隣で友達が、
はい。
あのね、失礼しちゃったのっていうね。
なんてなんて？ごめん。そのセリフは、漢字のセリフが聞こえた。
失恋しちゃったの。
失恋しちゃったの。うん、なるほど。失恋
しちゃったのって。
うん、はい。
そう。ワイワイって上映会の時にいきなり隣でそう言ってね。
うん。
うわって泣かれたから、ね。
うわーうわー
ひざかして、頭ポンポンしてたのよ。
はいはいはいはいはいはいはいはい。
よしって。ね、で、おー、なんか上映会すごいけど、泣いてるよ、隣友達みたいな。
うわーそれは悲しい。
それで上映会終わって、うん、みんなでわーってこう、はい、そうそう、それで
打ち上げ、
それで上映会が終わった後にね、
はいはい、
みんなでわーってやってた時に、
はい、
でこういろんなところでこう酒とかをかくらってる子たちもいるわけですよ、
まあ、打ち上げですね、やらないといけないですね。
そうそうそう、
はい、
うん、そしたら、
はい、
まあ、一緒のクラスの男の子が来て、
はい、
あれさん、こんな状態じゃないと言えません、
って
ください。
突然怒った男性が怒った男性というか、
怒ったというか、
酔っ払った
男性が、
はいはいはい、アリスさんに向かって付き合ってくださいと、
そうそう、告白してきたんですよ。
ほうほうほうほうほうほう、
このタイミングかよって思って、
実はその男がさ、先ほどアリスさんが、うん、慰めてた女の子を振った男だったりとか。
違う、
そこまではなかったか、さすがに。なるほどね。
僕は友達を慰めてる最中なん
て、友達を慰めてる最中に、酔った勢いで告白してきた男がいたわけですねどんなシーンやねん。
そうそうそう、僕の頭の中は友達が泣いてるんだぞって、それどこじゃないんだぞっていうも頭があって、
はいはいはいはいはい、
その男のこの肩をバンバンって叩いて、うん、よし頑張ったな、頑張れよって言って
断り方よ、
わからない状態で終えなよ、
もうね、それ男それ男ね、OK されたのか振られたのかわかんないじゃないですか、それ頑張れよって、
ごめんなって言って、
ごめんな
頑張れよ
それ
俺は今忙しいんだぜぐらいの、
なるほどね、なるほどね
ってさ、
はい、
ねえ、失礼して、隣でブワブワ泣いてる子差し置いて告白されたって、その場でどうしろって言うのって、
まあ、確かにね
だからもうさらっとこれは流すしかねえでって思って流したよ。
なるほどね、はい、じゃあ、コメントで、うどん伯爵さん、東京アニメーター学院の学生だったのですか、ほうっていうね、まあ、
ほう
まあね、こういう業界にいる方は過去いろんなことにね携わってたりすることよくありますからね。ね、まあ各位、私なんか、
う
ん、
科学院に
アリさん、アリさん、ちょっと待って、
僕アニメーターにはなっていけないなって思った
の。はいはい、アリさん、一瞬、うん、音声が宇宙人みたいになって途切れてましたよ。
あ、本当、
はい、なんてなんて？
そう、僕は、
はい、
もうアニメーター学園にいるときに、
はいはいはい、
僕はアニメーターにはならないぞって思ったと。
なるほどね。それは なぜに？
そう、いや、もうね、
うん、
大変な作業だなって思ったんだ
よ。あー、なるほど。
5分のアニメーションを、
うん、
そう、みんなで作ったけど、
うんうんうん、はいはいはい、
原画の人はまあまあいいかなって。
あー、なるほどね。
原画になる間に動画マンにならなきゃいけないんですよ。
原画マンになる前に動画マンを先経験しないといけないってことですね。
そうそうそうそう、動画入って原画マンになってっていう状態になるから、
はい、
こう野球のボールを投げるとしたら、投げる前のポーズ、投げる中間のポーズ、投げ終わったポーズのこの間を書かなきゃいけないわけです
。はいはいはいはいはいはいはいはい、
うん、で、それもやっぱりほら、うん、 勢いによっては、
はい、
枚数同じなんで、
はい、
こっちよりあっちよりっていうなんか動きのそのなんだろう密の差がね、
うん、
勢いがあればあるほどはんけどちょっとゆっくりな動作だと細かく書くわけですよね。
あ、まあまあそうですね。何枚も書く、まあ、日本の枚数は比較的少ないですけど、それでもやっぱアニメーションしようと思ったら多いですからね。
そうそうそうそう、うん、そうだから本当にディズニーの48枚も書くのって
思ったら、ディズニーのぬるぬるね、すごいね。
そう、僕はあれだよ、なんだっけ、高校の時に、
はい、
色塗りだけ、色塗りのバイトだけしたよ。
はあはあはあ、なるほどね。
マクロス劇場版とか、
まあなんかその辺のアニメ作品のアリスさんが色塗ってるところがあるんですね。
そうそう
そ
う、色塗り、
うん、へえ、すげえな、それはそれ。
そう色塗りだけ。
まあでもね、業界を経験したことによりね、その業界の大変さ、まあ今ではそのデジタル化も進んではいるんですけど、それでもやはりアニメ制作っていうのはものすごく大変なのでね、
そうなんですよ。
そう、好きなアニメを見ている方はですね、ね、アニメスタッフのね、エンディングなんかで流れてるスタッフロールなんかもね、たまには目を通してあげるのもいいかもしれませんね。はい、というわけでですね、
どうして僕の先輩はちゃんとアニメーターになってた。
お、そうなんだ。はい、コメントでですね、今日の告白関連の、やつでコメントが来ております。元住人さんからいただきました、ありがとうございます。はい、アリスさんに質問です。店員さんって告白されたら迷惑ですか？聞いてみたい、気になっている店員さんがいて悩んでいますということでございますが、はい、
まず他の店員さんね、あーでもそれもおかしいな、なんかとにかく仕事の時間に話しかけてもダメ、
はい、あ、なるほど、仕事の時間に話しかけるっていうのは、
いやいや今白出ししてるから
基本 NG っていうことですね、
うん、そうかといって、
はい、
終わりまで待ってると気持ち悪い、
あーストーカーとかに思われちゃうっていうことが、
そうそう、なので、
はい、
例えばレジに入ってる時か、まあ、レジがなかったら、まあ、まあちょろっとこうあった時に、
はい、
お話がありましてって言って、
はい、
お時間空いた時にでいいんですけれどってちょっとこう聞いてみる感じかな。それで、
ね、
もしも休み時間とか、
はい、
うん、帰りの時間でも構いませんのでって言ったら、
まあそれの反応によってある意味感触も得られますしね。だからよくその
そういう風に言われたら、
はい、
そうそうだね、確かね。でもやっぱり、
はい、
帰りの時間って言われたら何の話ですか、まず聞かれるかもしれないけど、
ああまあまあまあそうですよね、
その時には告白しちゃダメだね、うん、
なるほど。まあでもそのよくさ何でしたっけ、店員のさウェイターさんにウェイトレスさんとかがこう来た時にいきなりやるっていうのを告白するってシーンとかがあったりもしますが、うん、その場合はやっぱりおい仕事中だからやめてくれってなるわけですよね。その
普通はね、
まあまあ、
ドラマだとそうならないのけどね。
はいはいはいはいはい。なるほどね。ですので、まあまあ、まあ、これって極論、そう、店員さんで告白されたの迷惑なのですかっていう話ではございますけど、店員さんで、じゃあ、いや、店員さんに限らず、迷惑になりそうなタイミングを避ければいいっていうのが極論なのかな、アリスさん。
多分そうだと思う。だってさ、
なるほどね。
え、僕のお店にさ、
はい、
新庄おじさんって言われてるおじさんが来るんですよ。
何それ。
は
い、
僕が初めてから約別ぐらいの時かな、
アリスさん、アリスさん、
エスカレーターから上がってきた方が、
あ、アリスさん、ちょその前に、
ね、落ちちゃった。
いや、ちょっとなんかバリバリ言ってて、回線が不安定なのかな。
はい、す
み
ません。
いやいや、おお、何の音だ、何の音だ、何の音だ、なんかバリバリとかってさっきから言ってたけど、大丈夫？
ごめんね。
いやいや。
平気？
あ、今大丈夫です。はい。
怒っちゃった。うん。ね。
はい。
僕勤めてから3ヶ月ぐらいの時にエスカレーターから上がってきた男の人が、
はい、
いらっしゃいませって、まあ、レジの横がエスカレーターから上がってくるところ入り口なんで、
はい、
声かけるわけですよ。
はいはいはい。
そしたら、すごく慌てたような感じで、
はい、
あのさ、身長いくつって言うからさ、えって答えたんです。
身長いくつ？
そしたら、
はい、
そうそう。だから身長、とりあえずわけわかんないけど答えたんですよ。
はいはいはいはいはい。
足、長いね。
足長いね。なるほど。
で、
うん、
それで、おーって思って、そしたらその人、そう、足長いねって言って、はい、そのまま行っちゃったんですよ。今の人は何だったんだろうって思ってたんですね。
はいはいはいはい、はい。
そしたらまた、その、1週間ぐらい後かな。
はいはいはい。
今度品出ししてる時にね、
はい、
その人が来て、ね、ね、身長いくつって言うから、えと思って、
なんだそれ。
お前が言いましたって。たらああそうって言っちゃったんですよ。
ははははは。
だけどその人、
はい、
たまーに来ては、
はい、
店員に身長聞くんですよ。
アリスさんに限らずいろんな方に身長聞くんですか？
そうそしたら、
はい、
あなんか一回だけ、
うん、
そのエレスカレーターの上のところでずーっと立って店員を見にやにやしてるんで。
はい。
怖がって、
はい。
さすがになんか、テナントの人から注意が入ったんだけど、
はいはいはい、はい。
そしたら、
はい。
昨年末ぐらいかな？また来て、
はい。
あ、久しぶりに見たって思ったら、
新庄おじさん。
その後に入ってきた、店員さんがね、
はい。
で、って来たから、
はい、
どうしたのって言ったら、私、新庄おじさんに会ったって言うから、うん、来てるねって言ったら、初めて聞かれちゃったって、いや、何その嬉しそうなのって言って。
なんか完全にレアキャラ感出てますね、新庄おじさん。
でもさ、
はい。
でもね、
はい。
みんなが知ってるからさ、自分も身長聞かれないっていうのがちょっと寂しかったのかな。
まあ確かにね、その何でしたっけ、身長聞く理由っていうのを、まあそのね、その人にかまってほしいみたいな感じのニュアンスがあるかもしれないからね、
うん、
そ
う、僕はかれこれ、
はい、
多分4回聞かれてるんだけど、
なるほど。
そう、3回目の時には、
はい、
身長いくつって来たから、
はい、
3回目ですよって言ったら、
はあはあはあ、
って言って帰ってんだけど。
なるほど、アリスさんのその自止めで3回目ですよっていうね、いやー、まあ、そのさっきのセリフだけ聞くだけでと、ありがとうございますありがとうございますみたいな感じにね思ってるかもしれませんが、はい、
いや、不思議なお方がね、
大変ですね。
いやでもね、隣駅には、
はい、
デジタル時計おばさんっていう人がいるらしい。
何それ、
デジタル時計をしてる人に時間を聞いてくる。
なるほどね。
ここに聞かれた、
はあはあはあは
あ、これがあのおばさんかって思った。
まあ世の中いろんな人がいますんでね、まあね、デジタル時計おばさん、まあね、某ポルノグラフィティもね、デジタル時計は僕のより早いっていう歌詞があったりもしますからね。その辺をね、確認してるのかもしれませんね。はい。それって僕のより早く進むって本当かい、ただ壊れてるってやつですね。はい、というわけで、来ている投稿を読んでいきましょう。
はいはい、
はい、では、まずですね、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
はい、カツ丼を泉に食わせて、刑事さん私がやりました。いやー、そこは私じゃないです、俺じゃないっすよみたいな、ね、感じでね。ね、
あ、何かの、
はい、
うん、怖い話思い出した。
そうなの？
まあ、これ言ったらきっと眠れなくなる人いるから言わないね。
なるほど。ならそれは言わないでおいていただければ助かります。私も眠れなくなったら困りますのでね、うん、はい、まあ何でしたっけ、私このセリフとは関係ないんですけど、私ね、そのよくお友達身内でね、アモンガースっていうその人狼ゲームをよくやるんですけど、まあ、その人狼ゲームなんかでね、うんうん、俺の定番のセリフで俺犯人じゃないっすよーっていうね、犯人じゃなくても犯人だろうが犯人じゃなかろうが俺犯人じゃないっすよーって言って、無実の罪で釣られるということがよくあります。はい、では、次のコメント行ってみたいと思います。あ、そういえばそのコメントで、うんうん、ホヨさんからなんか怖いなって、身長おじさんのことですね、サメちゃんさん、不思議な人いすぎっていうことですね。
もっといるよ。
そして、泉さんから、いただいてます。大型バイクに乗っていると何 cc おじさんが出てくるらしいですね。
うわ、
排気量聞いてくるの、通常何 c って言います。そうそう、はあ、はあはあはあ、何 cc。
でもさ、
はいはいはい、
でも知らないやつで、うん、かっこいいバイクって思ったら聞くかもしれない。
何 cc、 何 cc おじさんね。
何 cc アリスが行くかもしれない。
何 cc アリスが行く。じゃあ、泉さんのね、あのバイクを見たら、アリスさんはぜひぜひ、何 cc って聞いてあげてください。
おお、聞くよ。
ね。まあ、でもあれ、それ何 cc って聞かれてから、何 cc 以上だったらどうやれるのかな、うん、どや
別にどやすることないと思うよ。
そうか、なるほどね。
だって、はい、うん、好きな CC ってあるんだよ。
あ、まあ、確かにね。そう
でしょ、
大きければ大きいほど確かにパワーは出ますけど、その分燃費も悪くなりますし、まあ、場合によっては税金も高くなったりしますからね。大型250区切り でしたっけ、250から400、
うん、
ね、
うん、
それを超えたりすると、400までが、中型でしたっけ？はいはいはい。
僕はさ、
うん、
本当はスズキの RSG125V を目指してたんだよ。
はあ、はあははあ、
ああ、二輪の免許取るのもな、先だな、先だなって思ってたけど、うん、ゆるキャン読んだ途端にビーノちゃんだったもんね。
なるほどね。はい、ちなみに泉さんから、バイクの性能は排気量聞いてもわからんですよ。その通りなのかもしれませんね。私も詳しいことは知らないですけどね。
うん、
はい、では、続いて、そう、それってさ、なんだったっけ、パソコンの性能で何ギガヘルツとかさ聞いてるのと一緒なのかもしれませんね。何メガって聞いてるのかもしれませんね。そう、はい、Fマナさんからいただきました、ありがとうございます。告白というといろんなものを経験してきましたが、その中で出会ってきた告白の言葉といいますと、告白された方としましては、幼少の頃海外のプールサイドなどの水場で競泳すく水を見ると、ご病気は何ですかと、病状の身の上と思われる良い医者や保険を勧められた。これあれなんですよね、その海外とかだとスクール水着とかを着ている方っていうのはなんか病気持ちの方ってイメージがあるらしいですね。その公共の場でスク水を着てる、いや、なんか海外とかだとその公共の場でスクール水着っぽい、まあ、いわゆるその、
うん、
飾り気のないそのシンプルな水着を着て泳いでるって方はなんかその病気を持ってる方っていうイメージらしいです。だそういう病気の人がその療養するためのプールをしてるっていうイメージがあるらしいですね。で、前、エフマナさんが言ってました。
そうだよね。
ですです。
うんうん。
はい。そして、区立の小学校に入学を希望したことから、日本語適用検査を教育委員会で受け、本当にアイルランドの方ですかと検査した人に言われる。なるほど。高校時代、女性の先輩や後輩から、可愛いところが好きです、付き合ってくださいと言われた。なるほど、女性の先輩や後輩に告白された。これでもアリスさんなんか経験あるんじゃないですか。確か
あるよ。
女の子にね告白されるっていうね。
うん、そう、僕は、うん、女の子にモテモテだったので、
はいはいはいはいはい、
うん、ちょっとイケメンだったので。
なるほどね。
うん、あのね、高校の時はね、あの後輩ちゃんがね、結構おせおせで来てたので、
ね、なるほどね。
うん、それで、
はい、
ラブレターをもらって、でも、
うん、
僕はまだその時は、うん、なんだろう、今は、
うん、
例えばその好きになった相手が、
うん、
まあ、人間だろうと二次元だろうとみたいな感じの、
はいはいはいはい、
まあ、とにかく好きになったらそれはそれでいいんじゃないかと思うので、
まあそうですよね、性
別とか関係なくこう人格とかがすごく僕は重視してるので。でも高校の時は、うん、特にそういうこともこだわりもなかったけれども、
はいはいはい、
特に興味もなかったんですよね。
ああ、恋愛関連にね。
なので、
うん、
そうそうそう、なのでお断りしたんですよ、
はいはいはい、
そしたら、
うん、
まあ、当時のアニメ部の、
うん、
後輩が、
うん、
先輩、何々さん振っちゃったの？ね、振っちゃったの？
なるほど。
みんなに言われるんですよ。
なるほど。
なんでそんなにツーツーなのって思って。
まあ、振られちゃったってね、相談したのかもしれませんね。
だけど、
うん、
そう、だけど、だけどその後も、
うん、
ガンガン押せ押せで来るので。
わお。
おう、それでまあ卒業まで押せ押せまで行って、うん、卒業行った時には、
はい、
まあ、僕のところはブレザーとかじゃなかったんですよ。
あー、なるほどね。
ワンピースみたいな感じで、
はい、
こうバックルついてたんですよね。
はははは、は
バックルくださいって言ってたんですよ。
わお。ね、
まあ、特にね、
うん、
使わなかったからあげたけどね。
まあ、その子にとっては一生の思い出になったかもしれませんね。
そうなったかもしれない、うん、
はい、
それとかさ、
うん、
あの友達と一緒に友達のところの高校のなんだっけ、あだ高校生か、高校生かな、
うん、
大学かな、大学かな、うん、どっちかの文化祭にこう呼ばれて、学祭かな、
はいはいはい、
呼ばれて
学園祭的なやつ、
まあ、友達と行ったわけですよね、
はいはい、
そしたらその友達ももちろん絵描きさんなんで、
はい、
漫画部みたいなところに行って、
なるほど、
そしたらすごいなんだろう、鮮やかな、うん、青色のスーツを着た人がね、女の人がね、
はい、
やたらとねこうすごいこうベタベタベタベタしてくるでしょ。
まあ女の子にベタベタするのはねまだセーフ、女の子が女の子だからね、まあまあまあ、
外見男なんで、
うん、
なんかすっごいベタベタベタベタしてくるんで、
はい、
そしたら僕知らない人の先、その先輩の知ってる人らしき人が、
はいはいはい、
トントンと肩叩いてちょっとちょっと来て、
はいはい、
はいって言って行ったら、
はい、
そしたらあの人ね、女だから気をつけてって言われて、
私も女ですみたいな、
うん、女って女だけど、女って分かってるけど、
はいはいはい、
あ、女の趣味だったんだみたいな。
ああ、なるほどね、なるほどね。
そう、男に間違われたことはいっぱいあるけど、
はい、
女だ、女趣味かみたいな。
なるほど、女性を好きな。まあまあ、今のね、
そうそうそう、
別に、その、男性が男性を好きになろうが、女性を好きになろうが、まあその辺はいいと思うんですよね。
そうそうそう、全然いいと思いますけど。だけど知らない人にベタベタされてて、
ちょっと怖いですね。
そういう、そうそう、
ちょっと怖いです。
そっち方面でベタベタされてたと思うと、ほーってなって。
ほ
ー世の中いるんだなって思った。
ね、まあ、世の中ユリ好きな方もいますからね、うん、
ユリ好き
いいことだと思いますよ、
うん、まあ、疲れることは悪いことではない。
そうですね、はい、では、次のやつも読んでいきますね。メイド喫茶で働いていた頃に、うん、俺の妹になってくださいとお客様に言われた斬新な告白の、僕と付き合ってくださいじゃなくて俺の妹になってくださいがちょっと斬新ですね。それは
斬新だね。
いい告白のセリフだと思います。
怖いよ、
俺の妹にならないかいみたいな感じ。
すごく怖いじゃないですかそれって
ね、
ちょっとこれからお時間あればお茶でもどうですかとか言うならまだ普通だと思うけど、突然と妹になって怖いじゃないです
か。まあでもほらよくさあのプロポーズのセリフとかで、
うん、
私と家族になってくださいとかっていうことはよくあるじゃないですか。
家族と妹とは違うじゃないか。
まあ確かにね、まあ、妹も家
族僕のために一瞬の味噌汁を作ってくれないかとは違うじゃないですか。
僕の味噌汁になってください。
味噌汁になるのか。
え、ダメ。いやでもほらあのなんだろう、
だってそれでさ、
はい、
ね、
はい、
私よければ味噌汁だよね。
いやその場合はね、あのこの前のアリスさんが
味噌汁だよ、
アリスさんが商品紹介で紹介したね、あの味噌汁の入浴剤を使って
味噌汁の具になればいいな、
はい、
どうしよう、笑いすぎて涙出てきた。
でもありえる話じゃないですよね。あの、プロポーズをするときに、緊張するときに僕の味噌汁を作ってくださいって言うつもりか、僕の味噌汁になってくださいって、
はいって、
はい、
そのときに、うん、味噌汁の元の湯をバッて出して、わかります、あなたの味噌汁になりますって言って、
コク、エンダーイみたいな感じ。
エンダーイ
ならねえよ。はい、次行ってみますね。
はい。
はい。可愛らしい格好をする必要があり、百貨店の衣料品コーナーに行き、見立ててもらったところ、大変申し上げにくいのですか、と言われ、何かをやらかしたのかと思ったところ、お胸のサイズが小さすぎて大人用ではなく子供用になりますがよろしいですかと言われた経験がある。あらららららららら。まあでもなんか小柄な方とかでさ、
うん、
そのカップル割で映画館とか遊園地とかに行こうとしたらカップル割じゃなくて親子割にされそうになったとかね。そんな話をね。あとはなんかあれですね、まあ私の昔知り合いだった小柄な方がね、彼氏と遊んでたらよく警察にお世話になるとか、ね、そんな話を聞いたことあります。
僕は、
はい、
うちの母と歩いていたら、
はいはいはい、
うちの母が翌日、
うん、
僕だ昨日いいこと歩いてたじゃないとって言われてた。
なるほどね、フォークダンス
教室。娘ですって言っても分かってくれなかったって。
なるほどね、息子ですならまだ分かったかもしれませんね。
そうそうそう、
はい、はい、そして、運動のため競泳スクミズの、競泳水着の見立てをしてもらったところ、お客様の場合はアルファベットの表記よりも数字サイズの方がフィットしますねと言われ、 SS や S ではなく150や160というサイズのものを勧められることがある。あ、でも、うん、
子供の時の身長のサイズで聞かれるやつかな。
そうそうそうそうそう。でも意外とね、小柄な方ってこれあるらしいですね、その水着のサイズとかで。はい。そして、カンコレの秋津丸会登場以降ある意味での定番スタイルになるも、本家の方がかなり胸部装甲をお持ちなのでサイズを合わせるために偽装し、実は入れ物をしておりまして、リアルのお体は流上を大きく下回る基準のバストサイズでございまして、というとその方がもっといいですって言われ需要があることを知る。貧乳は希少価値だ、セータスだっていうことですね。
はい、HR さんが喜んで
喜びます。そしてもう一つ、実は昔オリエント急行の乗車記念グッズの一つである絵はがきをの写真や、日本でいうリカちゃん人形のモデルとして仕事の依頼があり販売されたことがある。おー、それはすごい告白。そして告白した方といえば、海外で語学で悩む日本人に日本語で対応し現地語を通訳したり、日本で語学に悩む海外の人の日本語翻訳をして、 日本の方のに英語が上手ですねと言われ、アイルランド人なんですとですよっていうことが頻繁にある。あ、でもこれってさ、実際にありめますよね、うん、その実は何々人なんですよみたいな。
うんうんうんうん、
ね、そのなんかそう、私のね、昔の仕事場でお付き合いしてた別の会社の方かな、
うん、
見た目完全に海外の方なんですよ。
おう、
そう、うん、どっちかって言うたらさ、海外映画の俳優に出てくるようなさ、そう、イケメンの、なんだろう、そう、まあ、目の色はさすがに黒かったんですけどね。で、
でも顔立ちが、
顔立ちが完全にね、日本人離れしてるんですよね。
うわー、いいな。
で、実は日本人です。でね、まあ、そういうこともあったりもしましたけどね。はい。そして、もっと大人の女性らしさを手に入れようと考え、補強芋や女性ホルモン覚醒かカプセルを摂取するも全く効かなかったことから、その手のものは嘘だらけと流布している。効果には個人差がありますというやつですね。はい、うん、そして鉄砲に詳しいため、このままだとアサシンと勘違いされるため、銃砲許可を取得し活動していると、幼少期に祖父に教わったやり方なんですと言って納得してもらうことが多い。ほうほうほう。リアル少女に間違われるため成人である身分証を提示してもそれさえも疑われることがある。まあでも逆は怖いですよね。大人の女性と思ってお付き合いしたら、実は私まだ小学生なのとかって言われてヒエってなったりすることね、恐怖ですよね。
うん、
昔教会の司祭の少女性愛に相かねてから、据えかねるところがあり、ヒノキの棒でぶったたいたことがあるということがあったりします。まあね、自分の身は自分で守るというね、怖っ。はーい、では次行ってみたいと思います。元囚人さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆さん、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
告白と言いますと、若い頃心斎橋周辺でナンパしていたところ、ある女性に声をかけてなんとなくいい雰囲気になったのですが、ある告白をされてんってなりました。それは、私ニューハーフなのでした。はい、しかしそれが分かっていても、手をつないでみたり抱きしめたりしてみたのですが、普通にドキドキしました。でも同性だよな、うん、と不思議な気持ちになりました。
いやでも本当に綺麗だからね。
そう、まあこれってさ、正直その好きになったのがたまたまね、うん、ニューハーフだったってだけな話ですよね。
構わん構わん
ね、
まあそのまま行け。
なんだろう、ほら、なんか最近、まあ、VTuber 業界でもよくあるんですが、ね、うん、ついてる方がお得っていうね。
そうなの？
そういう話もありますよ。ね。僕男の子だけどいいのみたいな。いや、まあ、うちのね、レイヴンズナイトでも男の娘 VTuber さんよくね、ゲストで来ていただくこともありましたが。
つまりそれって、
はい。
Google 先生で、ふたなりプリキュアですか？
ふたなりプリキュアはまた違いますね。
そっか。
まあ、ね。はい。泉さん、実際の取り調べで私はカツ丼出ないの？と聞いてみましたが、実際は取り調べの途中で牢屋に返されて、仕出し弁当を出されて、食事時間が終わったら取り調べが再開されるのが実際のところですね。まあこれは京都府の場合らしいです。カツ丼に関しましては、うん、ね、どうやら、まあ、出たところも、出るところもあるらしいですが、まあ、大概はね、その出前だったりとか、弁当だったりとか、で、取り調べ室で食べるっていうのは、まあ、あれはドラマ上の演出とかっていう話も聞きますね。まあ、同情を誘うために、ね、口を柔らかくするために優しくするっていう意味でやることもある、 ことはあるらしいんですけど、まあちょっとその辺はね、あの今の事情は詳しくは分かりませんが、実際は元囚人さんはこちらは経験談だと思います。
うん、
はい。そして、コメントで、昔警察の振り込め詐欺の受け子の手配をしたら20歳ぐらいの女性ということで手配し捕まえてみたら、13歳の少女ってことが実際にありました。あー、なるほどね。そうだから年齢を偽証してね、そう、見た目20歳ぐらいの女性っていうことですが、実は13歳だった。で、まあこれでもあれですね、振り込め詐欺の受け子が13歳がやるっていうのはちょっと怖いですよね。どのルートでそんなバイトをしてるのかっていうのもね、非常に気になるところでございます。そして、長曽我部元親さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲーセンで大学生19歳になって18時、小学生禁止時間帯に、年の確認をされて仮面を提示したけど、同時期にデパートの試食のおばさんに僕お母さんに行って買ってもらってと言われても、私、20手前の女ですがと言えなかった。なるほどね。元親さんもどうやら、若く見られる感じですね。いやでもそれってお得だと思いますよ、若く見られるっていうのはね。そう、まあだってね、何でしたっけ、そう、お得だと思いません？若く見られる。
どうだろう、
合法ロリですよ、合法ロリ
は、
はい、
なんか危ない方向行ったぞ。元ちか逃げて。
すいません、失礼いたしましたね。
僕は、
はい、
あれなんだよ、昔ね、
はい、
友達のうちに電話するたんびに友達のお母さんが僕のことを小学6年生の男の子かと思ってて、
なるほど、
うん、違うって言ってるんだけど、
はい、
信じてくれないって言うんだね。
はいはいはい。
で、まあ、その子のうちは神奈川の三浦だったんだけど、
うん
うん、でそのところにこう友達ん家遊びに行った時に、
はい、
もうお母さん口あんぐりして、
はいはいはい、本人です。
そう、小学生じゃなかったんだみたいな。
なるほど。
いやいやいや、そんなに驚くことなのみたいなね、ことあった。
まあでも電話口の声とまた違ったのかもしれませんね。あ、そういえば先ほどの元親さんの、あれなんですけど、僕お母さんに買ってもらってっていうことは男性に、ま、男の子に間違われてたわけですね。
そうだよ。
なるほど、そっかそっか、それはあかんね。
そうそう。からさ、すごくこの気持ちわかるよ。
お嬢ちゃんならいいですね。お嬢ちゃん、お母さんに行って買ってもらってんならわなわなはわからんでもないですが。ね。はい。まあ、ね、これで、長曽我部元親さんは、ね、僕っ子に見える、ちんまい男の、女の子っていうことがわかりました。
元親逃げてー
はい、
みちゃんさんから逃げて。
続いて、地天使チェルフィムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。こんばんは。
こんばんはです
。告白というと、昔職場にいた時、普通は自分の職業のことをオフの時には言わないのですか。ほうほうほう。左翼思想系列などあまりよろしくない感情を持つ人がいるため、仲間内で外出して飲み屋に行っていた時、程よくみんな酔ったので帰ろうとしたら別のテーブルのドキュンに絡まれ、いろいろかわそうとしたんですが、それでも強気に来られたので最終手段として、我々はここのそこの、修士の駐屯地に、これ修士の奈良市のか、奈良市の駐屯地に属する陸上自衛官です。手荒なことはなるべくしたくないのでやめてもらえませんか、 これ以上は実力行使で制圧せざるを得ません。僕らそれなりに強いです。といったところ、無事解放されました。ああ、よかった。ということならありました。なるほどね。確かにね、それを言われると、それなりに強いですって言われたら、ね、さすがに、引きますよね。はい。その後に転職した青い翼の某航空会社では、自分は、航空保安担当部所属だったとある CA のお客様から、自分の屋敷のメイドになってくれませんかと言われたことがあるそうです。
ほ
う
ほ
う。
メイド。
とある CA がお客様から自分の屋敷のメイドになってくれませんかと言われたことがあるらしいですね。まあそのお客様はひょっとしたらあれですね、ファーストクラスで旅をしているお客様だったのかもしれませんね。で、おまけ、取調室での活動は漫画ではよくありますが、実際は取り調べに対する、利益供与ってことになって自白を誘導したとかと取られ、裁判で刑が軽くなったりされてしまうので しないそうですね。あと犯人護送の時に上着とかをかぶせていますが、これらも、裁判判決で判決が出ていない、まあ、冤罪の可能性があるかもしれないのに、犯罪者として顔が世間にさらされた、世間的に制裁されたとみなされることがあり、刑を軽くされたりする可能性があるための対処だそうですね。なるほどね。冤罪の可能性があるから、まあらかじめ顔は見せないようにしてるってわけですね。まあそりゃそうですね。そのテレビとかでね、全国区に顔が映ってしまってね、実は冤罪でしたとかってなってもそのね、悲しいことになりますしね。はい、ちなみにコメントで、奈良市の駐屯地の自衛官はそれなりに強いってレベルじゃねえっていうねツッコミがいただいてます。はい、ありがとうございます。そしてですね、サフルディンアリーさん、いらっしゃいませ。毎度でございます。シスイさんもいらっしゃいませ。和骨ありがとうございます。ニコニコ王国もたくさんありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はーい、というわけでですね、愛の告白、いや実を言うとね、アリスさん、まあ今日もしアリスさんへそのこんな告白のセリフを出してほしいっていうね、依頼があったりしたら、あれですよ、何でしたっけ、こんな画面をね用意してたりしてたんですよ。その告白、この画面でね、
今のこの場面、僕デジャブだ。
デジャブ？
その、夢の中で見た。
そうなの？
うん。
そうなの？
うん。
はい、アリスさんに、
もしもアリスさんが告白のセリフを用意していたらっていうのを、
告白のセリフ、アリスさんに言ってほしい告白のセリフがあるとかってなったら、まあ、こんな感じのね、画面を用意して、すでにその準備
も、
いつものやつを準備してたりもしてたんです。
これはチャルコで告白を言えばいいのか。
いや、まあでも特に告白のセリフとかは来てませんので、はい、今日はこの辺で終了したいと思います。はい、というわけでですね、本日も最後まで、お題のコーナーでございました。サメちゃんさんから、夢で見たとは強いな、予知夢ってやつですね。
レチャブだよ、私の記憶だ。
はい、ではエンディングに突入する前にバトルロイヤルの時間だということで、
やってまいりました。
はい、はい、皆さん準備はよろしいでしょうか。
いいよ。
YouTube の方でですね、はい、コメントをいただければ、バトロは画面下にねちょこちょこ動いてるキャラがいると思うんですけど、バトルロイヤルに参加することが可能でございます。はい、では皆さん、準備はよろしいでしょうか。こちらのね、アバターの機能に関しましては申し訳ございません。ニコニコ動画の方でのコメント、ツイキャスでのコメントには反応システム的にできないんでね、申し訳ございませんが、ぜひぜひ、 さあ、皆さん準備はよろしいでしょうか。今日はね、いつもに増して、メンバーが多いですね。意気込み、元獣人さん、バトルは3連覇させてください。そして泉さん、今夜こそ生き残りたいということでですね、さあ皆さん、
打倒元獣人さん、
バトルは初めてだ。あ、サメちゃんさんもバトルは、ぜひぜひ。では、早速いきます。運命をかけた運の勝負、バトルロイヤルスタート。ポチ。はい、では、みんなが消えて空から降ってきます。スター、 BGM オン、スター。はい、というわけで始まりました、バトルロイヤル。今日は人数多いぞ。最初の乱戦を制するのは誰だ。飛行機から飛び降りたメンバーが殴り合いを始めました。現在体力を温存しておるのは、アリーさんが現在、おっと、エクリプス千秋さん戦闘不能。はい、乱戦を制して、どんどんと戦闘不能になっている方がいらっしゃいます。元囚人さんまだ生き残ってますが、おっと、ここで元囚人さんがサメちゃんさんにやられた。
すごいな、サメちゃん。
おっと、ここでアティミスさんも戦闘不能。おっ、残念。サメちゃんさんとアリーさんの一騎打ち、サメちゃんさんとアリーさんの一騎打ちです。お、ここで回復アイテムをアリーさんが取った。そしてサメちゃんさんも回復アイテムを取った。これはいい勝負だ。サメちゃんさんとアリーさんの一騎打ち、お、ここでサメちゃんさん勝利。優勝はサメちゃんさんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。あ、アーティミスさんもいらっしゃいませ、こんばんは。はい、というわけでですね、サメちゃんさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、エンディングです。はい、というわけでですね、見事今日のバトロワを制したのは、初参加初勝利のサメちゃんさんでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、まあ、ちなみに、こちらのバトロワなんですが、本当に運ゲーになっております。はい、特に見た目で強さが変わったりとかはございませんのでね、サメちゃんさんおめでとうございます。まあ、本日ね、サメちゃんさんはこれで、コインが862分ずゲットしました。はい、ね、まあ、ぜひぜひ続いて、参加してですね、あのレイブンズナイトに参加していただいて、どんどんコインを貯めてってください。はい、サクランさんのポイントは現在3355分ずあります。
すごいな。僕3… あの、はい、キャラクター五条に変えたから、もうまたゼロからだよ。
五条さんはですね、現在54分ずですね。はい、
うん、
はい、というわけでですね、ね、サメちゃんさん本当におめでとうございます。まあ、引き続きですね、レイブンズナイトに遊びに来てください。お待ちしております。でですね、私事の宣伝ではございますが、明日一応24時か1時ぐらいから、モンスターハンターライズのソロ配信、やっております。そして、金曜日ですね、何でしたっけ、コルチーと一緒に、セブンデイズ2ダイの配信もやっております。はい、まあ、そんな感じ。
いいな。
来週はですね、来週は水曜日、2月の23日水曜日となっております。まあ、来週はね、来週も特にゲストはご用意しておりません。3月になるとちょっと連チャンで、ゲストに来て、ギゼスさんに来ていただくことになると思いますので、来週は私とアリスさんで、一緒にやってみたいと思います。で、それとは別にですね、また土曜日か日曜日ぐらいで、V ロイドのモデル作戦配信みたいなのをやろうと考えております。アリスさん、もし土曜日か日曜日都合よかったら、
うん、まーす。
はーい、はい、そして、コメントで初期探しで全然進まないモンハンライズ、まあ、モンハンライズね、私がソロで黙々とやってたりをしてますが、まあ、人が来ていただければ参加型にもしようかなとかって思ったりしておりますんでね、ぜひぜひまた、うん、遊びに来てください。はい、はい、
あのさ、
何なんでしょう、
今度さ、
はいはい、
もしもコルチーって言ったらさ、
うん、
アリスもお味噌に行こうかな。
お味噌ってなんだい。
え、
はい、
力にならないけど その辺でうろうろしているモブ的な感じで。
あ、なるほどね。あのね、今はちょっと、コルチーと一緒に進めているのは、うん、何でしたっけ、二人でやる、なんか、そういうストーリー仕立てでして、進めてますので、また別枠でちゃんと撮りましょう。前ね、うん、その、オーカちゃんとも、なんか、耐久配信みたいなもん、オーカちゃん、コルチー、俺の耐久配信もやりましたので、アリスさん確かセブンデイズ出会い持ってますよね。
うん。
ですんで、俺、アリスさん、コルチーの、セブンデイズトゥーダイみたいな感じ、もうね、私とコルチーがやってるのは結構進んじゃってるので、また最初からスタートするっていうような形でですね、なんか時間取るのも全然ありだと思います。まあ、むしろ、よかったら今週の土曜か日曜かちょっと聞いてみましょうかね、うん、やってみ、まあまあちょっと、うん、またそれも楽しみにしておいてください。そしてですね、HR さんのアバター毎日大活躍ですねということではございます。まあね、私以外にもね、今活躍されているのはまあ、VTuber さん、天笠玲二君ってこと、立花穂香ちゃんってこともね、活躍してますので、まあ、ぜひぜひそちらも一緒に見に行ってください。はい、セブンデイズ配信面白いということで、ムニムニさんもね、ありがとうございます。まあ、アリスさんもね、混ぜてですね、今度はどんな配信になるのか、楽しみでございます。ぜひぜひやっていきたいと思います。
う
ん、はい、では、今日はこの辺で、おいとましたいと思います、コメントいただいた方、掲示板に投稿いただいた方、本当にありがとうございます。あー、マシュマロ見ていこう。
おう、
はい、
マシュマロ来ていたら奇跡だな。
何か来てるかな。お、一括送信が来てます。VTuber の方に質問です。コラボ配信は仲良くなってから誘われたいですか？仲良くなるために誘われたいですか？それとも誘われたくないですか？コラボ配信とかやってみたいなと思っているので、お誘いするときの参考に教えていただけると嬉しいです。いや、私はね、コラボ配信は大歓迎でございます。いくらでもカモン。
1番と2番が両方どっちもそうじゃないかね、
うん、まあ、ただね、やっぱりその VTuber さんによってはいわゆる VTuber 性の違いみたいなのがやっぱこの業界ちょくちょくあるっぽいのでね、まあその辺、コラボをされる場合はですね、お互い気をつけ合ってですね、その VTuber さんのプレイスタイルというか VTuber さんのその活動スタイルっていうのをちゃんと話し合った上で、何でしたっけ、そのトラブルな行わないように、トラブルが起きないように仲良く、コラボするのがベストだと思います。
ほうほうほう、
はい、初マシュマロ来たーってね。
いやいや、
元囚人さん喜んでますが、こちらはですね、残念ながら一括送信でございます。
まあ、お題みたいな感じですね。
ですね、はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました、コメントいただいた方、投稿いただいた方、ニコニコ生放送、 YouTube ライブ、ツイキャスでご覧いただいている方、そしてアーカイブなんかで見ていただいている方、本当にありがとうございます。またね、来週もぜひぜひ、この時間毎週水曜日夜10時からお楽しみください。でそれ以外の放送に関しましても、私の Twitter なんかでですね、どんどん、アピールしてますので、そちらも、チェック、要チェックよろしくお願いします。そしてですね、レイブンズナイトのオープンチャットですね、こちらレイブンズナイトの情報を提供してますので、はい、そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、では、今日はこの辺でおいとましたいと思います。この放送をクリアしましたのは、画面左、向かって左、緑のおじさんこと変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスター総長音こと、アリステラフィムと、画面向かって左の真ん中にいる HR子だよ、みんなよろしくね。
ではこの辺で See you next time。 またね。泉さんが配信中に VTuber 同士が喧嘩し始めたらそれはそれで面白いけど、いやーそれはどうなんだろうね。ありそうで怖い。というわけでまたね。
おやすみなさい。
おやすみなさい。